ージも近づいていきましょう。次いきます。プレゼンテーションは流れるように流暢に話す必要性がある。そうとは限らないですね。まあ、ほとんどの人が、話が上手くなりたいって言った時に、なんかこう突っかからないで上手に話したいって思ってる人が非常に多いですね。もうよく聞かれますもん。僕話が上手くなりたいんですっつって、ああそうですかって、今どんな感じですかって、いやもう本当ね、この前も喋ったんですけど、もう3回も噛んじゃってって言うんですよ。で僕言います、それで、え、噛んじゃいけないんですか、いやいやダメですよね、え、なんでですか、え、だって聞いてる人がなんか噛んだら、この人噛んでるって思うじゃないですか、うんうん、それで何がいけないんですか、本当に噛んじゃダメなんですか。皆さんはどうですか。例えば講演会とかね、誰かの話聞いてて噛んだ瞬間に、ああこいつ噛んだダメだって思います。僕全然思わないですよ。逆に縦石に水のように流れるように話してるけど感じの悪い人とかいません。いいですか皆さん、僕の言った通りにやればね絶対うまくいくんですよ。本当ですよ。だって僕ねこれでね年商5億からね30億にしましたからでもやんない人はいいんですよ。縦石に水に流れること喋ったらどうですか。やりたいとか、この人の講座受けたいとか、この人にファンになったってなりますか。ならないですよね。逆に今日皆さんにこう知ってほしいのは、僕がやった大失敗を一人もやってほしくないんです。僕は本当にダメだったんです。だから今日はもう全部ダメな話、僕が失敗した理由だけ話します。どうかその中で皆さんが僕と同じ失敗だけはしないでほしいんです。でとつとつと、上手じゃないかもしれない技術的には、でも一生懸命大汗をかきながら手震わせながら足ブルブルしながら一生懸命話したら、どっちの人の話聞きたい。僕は後者の人の話聞きたいです。だから流れるように話す必要はありません。流れるように話したいのはあなたが気持ちがいいからです。聞き手には関係ないです。ただ聞き取れる言葉では話す必要性がありますね、小沢さん、
はい、
噛む回数は関係ないですよ。聞き取れるように話してくれれば、小沢さんはあれですよ、すごい面白い人で、僕セミナー会社の講師交流会であったんですよ。同じ講師として、僕の先輩講師としてね。で喋ったんですけど、むちゃくちゃ噛むわけですよ。もう噛む天才なので俺もうこんな噛む講師がいるんだと思って衝撃受けたんですけど、でもね、噛む回数は関係ないです。ただ聞き取れるように喋る必要はあります。聞き取れないとさすがにうわーってこう心が動いたり、聞き取れないのにどう行動していいかわからないので、聞き取れるように話せば噛んだっていいんです。僕もね、僕講演中に噛むんですよ。僕みんなに言われるんですよ、なんで一回も噛まないんですかとか、とかとか一回も言わないですよね。いや言ってます、僕言ってんですけど、聞き手はそう思ってないだけで、どっちか、僕噛む時ね、噛んだ時僕どう思ってるかというと、俺今日絶好調やなって思うんですよ。だって僕年間330公演やってるプロの講演家ですよ。むちゃむちゃここ鍛えられてるわけですよ。でしかも普通は1分間にね、NHK のアナウンサーですら360文字が限界って言われてるけど、僕ね500文字ぐらいで喋れるんですよ。だからつまりそれ筋肉です。筋肉、ここの筋肉が発達してるんですよ。ものすごいスピードで喋れるようになってますから。でもそんな僕が噛むってことは、もうこの鍛え抜かれたこの筋肉よりも僕の心がドライブしてるってことでしょ。違います。だからね、もう僕が噛んでる時って、うわ今日来た人すごいラッキーですねって思ってますから。うん、だって僕の心のドライブがこの筋肉について、筋肉がついてこれないぐらいドライブしてるわけでしょ。もうそれは今日得してますよねって思うんで、僕はね噛んだ時はね本当に調子いいなと思うんですよ。絶好調だと。で僕が絶好調と思うだけじゃなくて、来てる人はなんて幸せなんだろうって思ってますからね。もういいですねとか、僕の状態で尊敬したりとか、運がいい人ですねって思うぐらいですからね。でそれ考え方が違うんですよ。こういうふうに流れるように話す必要性があると思い込んでる人と、僕全然思い込んでません。そんなどうでもいいんです。伝わればいいんですよ。僕が何回かもうが、聞いた人がよっしゃあるぞってスイッチ入ってくれたら、もうその時で幸せ。もう噛むかどうかどうでもいいです。だから僕の話し方は結構むちゃむちゃの時ありますよ。あとはそうだそうだ、大島圭介さん、大島圭介さんの講演会聞いたことがある人、いや2人か。大島圭介さん、ぜひ大島圭介さんの講演会一回行くといいですよ。めちゃめちゃですからね もうあの人ね、あれちょっとまあいいや、本当のことなんで、ほぼ言語障害です。大島さん、僕今度通勤塾つって大島さんと組織作りの塾を半年間の塾をやるんですね。で、うん、そういう7月からやるんですけど、今ねコンテンツ作り内容作りを打ち合わせしてるんですけどね、もう打ち合わせもね死にそう、僕何言ってるか全く分かんないんですよ。あー、タモさん、あれあれあれあれにしましょう。だからあれ言ってもらっていいですか、内容。あれですよ、あれ、あのすごいあのうわーって興奮するやつ。いや、もう何言ってるか全然分かんない。その興奮する内容言ってもらっていいですか。あれですよ、あの心に火がつくやつ。だからみたいな。でも年間200公演300公演10年間やってる超一流の講演家ですよ。何言ってるか分かんないんですよ。だけど大島さんの講演会聞いたら分かる、スイッチ入るんですよ。めちゃめちゃ入るんですよ。で、大島さんに出会って人生変わったって人は世の中に、何万、多分ね何十万人います、うん、でも流れるように話すなんて全くできないですね。むちゃむちゃ下手なんで、下手っていうかね、まああの人ぐらいになると下手馬というんですか、超えちょっと超越しちゃってるんで、普通に講演会で400人とか600人会場でうわー喋って、何言うか忘れたんで、ディスカッションタイムとか、隣の人とディスカッションしてくださいとか言って、その後に思い出したりしてますからね。で、思い出した瞬間にディスカッション盛り上がってるんで、はい終わり、ですねって、あ、早く忘れないうちに喋るぞみたいな、もうめちゃめちゃなんですよ。でも来てる人は、いやだから今みたいにこうもう大笑いですよ。楽しくてしょうがない。なんでかというと、みんなね、ハプニングは面白いんです。ハプニングって面白くないですか。でもほとんどの人はハプニングが起きないように話そうとするんです。ミスが起きないように話そうとするんです。でもハプニングは面白いんです、聞き手にとって。ハプニングが起きないようにしたいのは誰ですか。そう、自分なんですよ。この考え方はね、自分に矢印が向いてる人の考え方。聞き手の人のことを考えるとハプニングが面白いんです。ありますよ、講演の最中に例えばマイクが急にこうなんか電池切れになるとかね。お、面白くないですか。でも聞き取れないから問題ですよね。そういう時に、ああ大丈夫大丈夫、あ、今までありがとうって喋ればいいんですよ。面白いじゃないですか。なんでかっていうと試されてるんですよ、その瞬間。この講師どうするんだろうってなるわけですよ。みんなの興味がぐわー上がるんですよ。普通の話の時にも、ね、明らかに、ね、急にマイクが壊れた瞬間って、あ、どうするんだ、この危機をこの人はどうするんだ、その危機をどうやってクリアするんだっていう、もう興味津々。そこでクリアしたらいいんですよ。うん、僕は声がでかいのが特徴なんで、マイクがなくなってラッキーでーすとか言ってやればいいんですよ。でマイクが直ったら、うわありがとうって、うちのスタッフ優秀でしょ、もう最高なんですよ。いつもこうやってね、何かね僕が失敗すると全部カバーしてくれるんですよ。本当いつもありがとう。皆さんはどうですか、支えてくれてる人誰ですかって講演すればいいんですよね。そうですよね。あ、今ちょっとレベルが高い話かもしれないんですけど、元にも流れるように話す必要はないんです。ハプニングは面白いので、噛んだっていいんです、伝わればいいんです。噛んだら一生懸命に喋ればいいです、うん、噛んだら言い直せばいいんです、うん、俺ちょわざと噛むのって難しいんだよな、まだ、プレゼンテーション、あ、プレゼンテーションはって言えば面白くないですか。ね、おいしくいただく、あ、おいしくいただくためにはって言った方が可愛くて面白いじゃないですか。いいですよね。噛んだことを隠そうとするから自分に矢印向いちゃうんですよ。失敗したら、失敗をオープンにしたらいいじゃないですか。失敗についての取り組み方、受け取り方をレクチャーしたらいいじゃないですか、人前で喋ってる時だったら。そしたら聞き手の人も、あ、失敗って悪いことばっかりじゃないんだってなるじゃないですか。ね、例えば講演会の最中、ちょっとわざとオーバーな例言いますけど、講演会の最中に、あ、うわちょっとすいません、何言ってるか分かんなくなっちゃって、今日ですね、実は今までに喋ったことないパートを今日初チャレンジしようとしたんですよ。初チャレンジってやっぱこうやって失敗、本当すいません、ちょっと巻き戻してやり直していいですか。あ、いいですか、ありがとう、優しい人ばっかでよかった、じゃあ巻き戻します、はい、じゃあ最初からいきますって寄ればいいじゃないですか。楽しいですよね。だから上手にクリアする必要ないんですよ。ちゃんと受け止めればいいんです。そうすれば話す前から、今日失敗しないようにって思うプレッシャーから逃れられますよ。 だって失敗したら楽しめばいいんですもん。それ使えばいいんですもん。どうなんか失敗はハプニング起きねえかなと思いながらやってればハプニング家紋の状態ですからね。起きなくても問題ないし起きても問題ないんですから。するとほとんど緊張しません。緊張はあった方がいいんですけどね、全部なくちゃいけないんですけど、あの変な緊張、マイナスな緊張がなくなります。失敗したらどうしようっていう、失敗したらやだなと思ってるのはあなただけです。聞き手はワクワクしますから、それをどうクリアするかだけですからね、うん、失敗やなんかこのハプニングどう使うかみたいなね。別にいいんですよ、今の僕みたく超面白くとかしなくてもね、うん、ハプニングが起きた時にあ、うわ本当ごめんなさい、あでも今の分もっと後半巻き返したいと思いますとかって一生懸命言ってもいいでしょ。誠実なのがあのその人のこう本質だったら誠実にクリアすればいいんです、うん、僕だったらなんかちょっとあのちょっと言っちゃってる感じが僕の売りなので、ちょっと言っちゃってる感じでクリアするわけですよね。そうですよね。だから自分のキャラクターに合わせてそのまんまクリアすればいいんです。自分らしく誠実さだったら誠実にクリアすればいい、面白いタイプだったら面白くクリアすればいい、熱いのが売りだったら熱くクリアすればいいんです。僕はこんなトラブルには負けませんよ、僕ねトラブルあると燃えるタイプなんですって、燃えるタイプ、熱いタイプだったら言えばいいですよね。それは本人の自分のキャラクター、相手との関係性によって変わってきますけど、いいんです流れるように話さなくても、もうトラブル最高、ハプニング最高、面白いんです。